皆さんこんにちは。12月15日水曜日午後3時、ナナコチャットラジオの時間です。本日水曜日の担当は渡辺直樹です。今日も舞鶴市真内商店街にあります西民プラザ2階 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時からは生放送、午後9時からは再放送でお届けしております。ナナコチャットラジオ、この番組は毎回素敵なゲストをお迎えするトーク番組です。水曜日はザルーツというテーマでお送りしております。ゲストの方の現在の活躍をお伝えするとともに、その始まりルーツに遡って大切な根っこの部分の魅力に迫ります。さあ舞鶴市、昨日今日とですね、一度寒くなってはきましたが、ね、天気も良くて穏やかな、一日になっているかなと思います。昨日の夕方もですね、風が、ね、あまりなかったので、久しぶりに家の、ね、前の海岸に降りていってね、冠島の、綺麗な、ね、風景を眺めたり、流木を拾ったり、していたんですけれども、ちょうど以前、ね、ゲストにも出演してくれた友人の、流木の、ね、アーティスト秋文キングが大阪で、展示をしていた、時期だったので、流木を見ながら、これはなんかクジラのような、形をしているなとか、虫食いがある、ね、大きな丸い木がハリネズミみたいだななんてね、彼のことを思いながら、流木拾いを、ね、楽しんでいたんですけれども、まあ、世界中に、ね、海岸はありますので、いろんな国の人が、ね、同じようにこんな風に流木から、物語を感じたり、ね、ものづくりをしているのかななんてか、ね、想像すると、海からの、ね、贈り物っていうのは、食べる美味しいものだけではなくて、こういったロマンのような、ね、ものもあるのが、海の魅力なんだなと考えました。ね、海のある、ね、そんな舞鶴市ですけれども、僕は移住サポーターとして活動しているんですが、移住を考えるときに海が近くにあることっていうのはかなり、理由の、ね、上位に入るそうです。そして移住の決め手にもなることがあるということなので、すごく海の魅力というのは、ね、大事なんだなと感じるんですけれども、今日はですね、移住サポーターとして活動させていただいているということもありまして、舞鶴市の移住定住促進課と連携して住みないな舞鶴シリーズということで、移住者をご紹介する、番組をね、特別に始めていこうと思うんですけれども、今まで通り移住者、そしてアーティスト、農業とか漁業、いろんなことに携わっているプロフェッショナルの方ですけれども、今回は記念すべき1回目ということで、エンデバーの松田新平さんをゲストにお迎えしております。ソフト干物、これがまた本当に、ね、美味しそうな、身離れがよくふっくらジューシーで濃厚な味わい、ね、特殊な機械も使ったり、本当に手間を暇をかけて美味しいものを作っていらっしゃるエンデバー、商品の、ね、ご紹介だけではなくて、移住にまつわるお話、これからの夢などもお伺いしていこうと思います。お楽しみに。さあ、お待たせしました。本日のゲストです。エンデバーの松田新平さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ここからですね、お話スタートしていこうと思うんですけれども、
はい、お願いします。
はい、エンデバーという名前なんですけれども、
はい
はい、これはかっこいい名前ですよね。
かっこいいです。横文字使ってます。
横文字、
はい、
スペースシャトルの、僕は子供の頃のね、
あ、それちょっとジェネレーションキャップかもしれない、
ね、感じかもしれないんですけれどもお名前は、これはどんな理由でつけたんですか。
これはエンデバーっていう意味は、努力邁進するっていう、もともと英語の意味があるんですけど、
はいはいはい、
僕が脱サラした時に人生を努力邁進したいなっていう意味を込めて、
はい、
エンデバーっていう名前にしました。
そういう意味合いを込めてつけた名前ということで、新興水産というね。
そうですね、新興水産というのは、これはまた屋号を別にした方がちょっと分かりづらかったりするっていうお声もいただいたんで、
はいはい、
後からちょっと屋号を別に
したんですけど、何の会社か分かりにくかったなということで、はい、つけていただいているということですけれども、はい、エンデバーではですね、ソフト干物、この商品がもう売りというか、
そうです、メイン商材というか、
メイン商材になっているわけですけれども、はいはい、このソフト干物は例えばどんな魚が干物になってるんですか。
いろんな魚してますけど、はい、もちろん舞鶴の魚はもちろんですし、九州の美味しいお魚もそうですし、
はい、
海外のサバとか、サーモンとか、
はい、
そういうのも いろいろ加工してます、
はい、
でもう、まあ、春夏秋冬旬がありますんで、はい、やっぱり旬の魚をそのおろしてくださる仲買さんとか漁師の方とお話しして、はい、今日はこんなんおいしいでっていうお話を聞きながらおいしい魚仕入れてます。
あ、じゃ あの本当に舞鶴のものをメインにして、はい、あのそれだけに縛られずに、はい、自身のつながりがある漁師さんからとか、
とにかく
日本各地の本当においしいもの、
はい、
目利きを生かして、はい、ね、あの作られてるんですけれども、はい、僕がすごく面白いと思ったのは、まあ、普通、まあ、干物っていうと塩でやるんですかね。
塩、基本塩だけやと思うんですけど ね
ですけどいろんな味があって西京漬けになっていたり、まあ、みりんとか、はい、あとバジル、
そうです、
スパイスも使ったり、
あ、めちゃ知ってあります、はい、
あと先ほどちょっと教えていただいたレモンとか塩麹とか、はい、もうこれはいろんなバリエーションを、ね、はい、作ってらっしゃるんですけれども、はい、このレシピというのも自分で開発。
そうですね、まあ、中にはちょっと規制のやつがあるんですけど、規制のやつにも僕なりのオリジナルのスパイスを入れたりはしてるんで、
はいはい、
ちょっと足りひんなとかそういうのはいろいろ加えたりしてます。
うん、はい、ですからいろんな魚をいろんな味わいであの楽しめる、
そうですね、
ね、あの商品になってるわけですけれども、はい、この、まあ、なぜじゃあ干物をに特化しようと思ったのは、
そうですね、干物って、はい、まあ、僕はそもそも脱サラというか仕事を辞めて独立しようと思った時に、
はい、
あのもともと釣り具屋で働いてて魚関係の商売というか仕事をしてたので、
はい、
今後も魚のことを仕事にしていきたいなと思ったんですよ、
はい、
で僕その食べることも好きなんで、
うんうん、
結構がたいごついんですけど、はい、食べること好きなんでそれも同じ仕事にしていきたいなってなった時にもっともっと魚のその美味しさを知っていただきたいなっていうのが気持ちの中であったので、はい、あ、ほなそれを仕事にしたらいいかなと思って、
うんうん、
まずじゃあ魚の商品を作ろうかなっていうのがきっかけだったんです、
はい、
でそれで勉強しようと思って大阪のシーフードショー大阪っていう展示会みたいなのがあるんですけど、
うんうん、
そこに出向いた時に、まあ、その今ソフト干物っていう採用している機械を作ってくださっている社長がものすごい僕と気持ちが合うその魚を食べてほしい魚の文化を広めたいっていう方だった熱い気持ちを持ってある方だったんでその方とものすごい意見が合いまして、
はい、
それでよしほなこれ作ってみようかっていうのがきっかけではあります。
意気投合してその社長さんと、
はい
はいはい、熱い思いがそれがまあ干物を作るきっかけなんですけれども、
干物を作るっていうのがありましたね、はい、
で、まあ、その機会があの僕ちょっと調べさせていただいた特殊冷風乾燥機なんですね、はい
は
い、
そうです、
テイストモディ
ファイテイストモディファイ
ヤーです、はい、ですからこの機械を使うことで、はい、そのソフト干物と、はい、あの呼ばれる
そう、ね、
このこう特徴で言うと、はい、どんな普段っていうか昔からの干物と違いっていうのはどんなところに出てくるんですかね。
そうですね、昔からの干物はあの完全に保存食としての意味合いが強かったので、
はい、
あの水分をもう完全に抜き切ってカピカピになるというかあの干からびた状態のものを長く持たして食べたものだと思うんです、う
ん、そんなイメージです、
はい、そうですよね、はいはい、だからそれってね水分だけならまだしも油分も抜いてしまってたんで、
うん、
今僕が作ってるソフト干物っていうのは水分だけを抜くっていうイメージですね、
はい、
だから油分だけはしっかり残して、
あ、じゃあ美味しさはしっかり、
そうです、
油が美味しいですもんね、魚って、
そうです、油が美味しいんで、
はいはいはい、
でその水分が抜けたところに、
うん、
先ほどおっしゃられたその味噌とか、
うん、
バジルソースとかを水分で隙間ができるじゃないですか、水分抜けたところに、はいはいはい、そこに染み込ませてるっていうイメージなんですよ。
そこからじゃあ味付けというか、
そうです、そうです、
味を入れていく作業になるわけですね。
だからあの水臭くない味噌漬けというか、
そうか、最初から入れちゃうと水と、
そうなんですよ、
薄まっちゃうみたいな感じ、
ジュワーって水がね出てくるんで、はい、それが水臭い味噌漬けとかたまにあったりするんですけど、
はいはいはい、
そういうのはないと思いますね。
うん、はい、そこのやっぱりこの水分調整してからの味付けが本当に決め手にも、
ね、そうですね、
なっているわけですけれども、
乾燥時間とかも結構大事にしてます、
はいはい、そしてあと、まあ、特にこだわっているのが、
はい、
まあ、魚食文化を広めたいという気持ちが強いということで、はい、
そうですね、食べてほしいです魚をとにかく
どう食べてもらうかということでやっぱり美味しくしたい、
は
い、
そうですね、美味しくしたい
で、逆に言うと嫌いになるとか食べない理由は何だろうというところで、
うーん、
魚のなんか臭さとか血生臭さとかが原因じゃないかというね。
そうなんですよ、やっぱりそこやと思うんですよね。行き当たって、うん、
そこを解決するためにされているのが血抜き。
そうですね、血抜きっていうのを基本的に絶対にしてます、う
ん、 この血抜きの仕方ですけれども、はい、例えば僕も少しさばくんですけど、はい、まあ、さばいて血合いのとことかね、はい、洗って、はい、まあ、キッチンペーパーとかで拭いとくぐらいなんですけれども、
は
い
は
い、まあ、
それでも十分は十分なんですよ、はい、
でもそれ以上に手間をかけてるのが、
そうなんですよ、
こう血管動脈の中水を流して、
背骨の下に動脈が通ってるんですけど、はい、そこに水を流してます。
これも血を追い出すというか、
そうです、その体内に残った血がやっぱり腐敗の原因になって、はい、腐敗すると菌が発生するんで、はい、うんうん、菌イコール臭みなんですよね。
あ、じゃあ食べた時にもしかして臭いとか感じるというのは、その血の変化した、はい、
そうです、単純に 血だけです、ね、釣りたての血は別にそんななんですけど、はいはい、それをちょっと時間を置いてしまうと、うんうん、やっぱり臭みがどんどん出てくるんですよね、
はいはいはい、
それをまあ干物にすると乾燥することでやっぱりその逆にそういう匂いも出てしまうんで、うんうんうん、それを絶対血はしっかり抜いて、
はい、
あとはもう一つ、その先ほどの話に戻ると、その冷風乾燥機がオゾン光を当てながら乾燥してるんですよ、はい、でオゾン光を当てるとまたそれ菌を殺してくれるんで、うんうん、それまた臭みがなくなるんですよね、はいはい、
じゃあこう徹底的にこの臭みを、ね、そうです、なくして、はい、そして水分を濃厚な味わいにしていって、はい、こう美味しいいろんな味付けで楽しめるようにするというのが、
そうです、
ソフト干物のポイントなわけですけれども、はいはい、例えばこの、まあ、魚は、ね、いろんなところからも仕入れるし、自分でも釣りもされるんですよね。そうなんです
よ、もともと釣り具屋でしたからね。
大好きです。でもう仕入れという面では本当に柔軟性が終わりだなと感じるんですけれども、ね、メインはやっぱり舞鶴の市場で、はい、
あ、そうですね、舞鶴の市場で買ったりもしますし、
はいはい、
まあ、あんまりその毎日のようにいろいろ連絡は取るんで、うんうん、美味しい魚があればっていうようなイメージではありますね。あんまりその こだわりというか、舞、うん、鶴だけにとかいうのは全然ないですね。
ないということで、はい、この時期舞鶴で今美味しくなってくるお魚っていうと、
やっぱりブランド化もされてますけど、サワラですね、寒サワラは美味しいですし、うん、
はい、
もちろんブリもそうですし、
うんうんうん、
でまだ試してない、ちょっとね、高価なものなんで試してないんですけど、はい、カニもちょっとやってみたいですよね。
カニを干物に。
ちょっとね、もったいない気もしますけど、
あ、まあ、でも今までにないような味わいが出るかもしれない、
もしかしたらうまみがギュッと出るかもしれないので、
チャレンジしていただきたいですね。
ちょっとやってみたい気はします
けど、はいはいはい、どうでしょう、ご自身で釣りに行かれるときは、はい、まあ、市場では買えないよう なんか珍しいですか、はい、たまたま釣れたような魚とかもあるんですか。
あります、あります、うん、それもありますし、何よりそのもちろん市場の魚もしっかりと丁寧に下処理はされてるんですけど、
はい、
それ以上にもっともっとその自分が手間暇をかけて船の上ですぐ、たまにマグロとかのテレビでやってるのって、マグロが釣れた瞬間にホースをガーってエラに突っ込んで血抜きしてるっていうのが結構ニュースとか特集であるんですけど、そんな感じで釣れてすぐの魚をすぐ下処理できるんで、
や
っぱり安心できるというか、で何よりも血がその時点で血がある程度残らないような形にするんで、やっぱり究極に鮮度が良くなる。
究極の鮮度。
そうですね。
そうですね。さあ、そして他にも、まあ、自分自身じゃなくても釣り人、
はい、
ね、一緒に釣られた方とかが、はい、使ってくれみたいな感じのお魚もあったり、
そうですね、言っていただいたりとかはあります、うんうん、
それをまたちょっと干物にしてお返ししたりとか、
そうです、
するっていうのは
もう普通に実績としてやってます、
ね、やってらっしゃるっていうのは、これはやっぱりこの魚の何でしょう、美味しさとか、
そうなんです、
釣った魚を最後まで食べてほしいという思いが、
ね、それがやっぱり一番ですね、
ね、終わりなのかなと思うんですけれども、ね、
あとはまあ釣れすぎて持って帰っても奥さんに怒られんねんという人もいてあるので、はい、
よく聞きます、
ね、それになんとかじゃあ冷凍にして送って、はいはいはい、また冷凍庫入れといてくださいぐらい言えば、
うんうん、
まあまあ大丈夫かなっていう気持ちもあるんで、
はいはい
はいはい、そんな感じで作ってます。
うん、で実は僕聞いて驚いたのは、こんな作業をね、まあ干物作りから注文を受けて発送まで一人でやられて、
はい、そうなんですよ、今一人で頑張っております。
めちゃくちゃ大忙しだと思うんですけど、
あ、忙しいかもしれないです、ね、大丈夫です。
本来ならもうお歳暮の時期でね、はい、ご紹介したかったんですけども、はい、いっぱいいっぱいと、予約もいっぱいということで、今回はちょっとお歳暮で、
いや別にそのいっぱいご受注いただいているとかじゃなく、うん、単純に手いっぱいっていうだけで、
は
い、
まあ、でもね、人気があるんですよね。いいいい、ですので順番に発送ということになりますので、
はい、
まあ、
でも全然ご相談いただいて、
はい、
年明けの発送でも別にええんやとかなれば、うんうん、そういうセットとかは全然いけますんで、はいはい、
ね、でこちらの干物を買う方法なんですけれども、はい、まあ、インターネットのショップが一番、はい、 分かりやすいという
か、そうですね、それが一番分かりやすいと思う。単純にエンデバー、はい、舞鶴とかで調べていただくと出てくると思います、はいはい、
こちらのサイトから、ね、ご購入いただけるんですけれども、はい、まあ、先ほどご紹介したいろんな魚の単品からこの海の贈り物のギフトセットとか僕すごく、ね、
そうですね、やっぱりそれを人気ですね、やっぱり、はい、しっかりその時にある美味しい魚を使うので、
うん、
これは好評いただいて
ます。ね、お任せしてもいいかなという方はもう松田さんの
信じてください
チョイスに任せて、まあ、旬の魚が、はい、まあ、3000、5000、1万円とあって、まあ、4、5種類、6、7種類、9から10種類と、ね、はい、分かれてますので、はい、これは逆に楽しみですね。何が入ってくるんだろうというところもあるので、まあ、ご贈答用だけじゃなくて、
そうです
ね、家庭でこれから、ね、年末お正月と、
そうなんです、
日本酒と、
そう合いますよ、日本酒とめちゃくちゃ合います。
美味しい干物をね、
そうなんです、
楽しめれるんじゃないかなと。
春夏秋冬とかやったら、はい、全然魚がガラッと変わるんで、
うんうんうん、
まあ、例えば12月1月とか1月2月とかってあんまり変わらなかったりするんですけど、
はいはい、
2月に買っていただいて次5とかになると5月になると、はい、やっぱりガラッと魚は変わるんで、
うんうん、
それはちょっとお楽しみいただけるかなと思います。
です季節ごとにね、
季節ごとにものすごい変わって
くる。ご注文いただいたらまたさらに舞鶴のこう旬を、
そうですね、ワイズの瞬時感じてもらえると思います。
魚を通して感じていただけるんではないかと思います、はい、さあそれではここで1曲挟みたいと思います。
はい、
七子チャットラジオ水曜日、本日は渡辺直樹がエンデバーの松田新平さんをゲストにお迎えしております。松田さん引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあここからあの松田さんの、まあ、ルーツというかですね、もう生まれ育ちからちょっと聞いてみたいなと思ってですね、
はいはい、ぜひ
今日実はね初めてお会いして、
そうですね、
まあ、今まで、まあ、いろんなあのサイトで見たりとかね、
はい、
お話を他の方からお伺いしてただけだったので、どんな方かなと思って、はい、ものすごく、そうですね、元気があって面白
面白い、
実は面白い方なんだなっていうのに気づいたというかですね、でしてあのどんな幼少期からじゃないけれども、はい、魚との出会いがあるのかなというところで、まあ、大阪がご出身ということで、
はい、出身大阪です。
まあ、でも釣りで行くと、はい、どんなところで釣りを
してたんですか？近くの、ね、池で子供、小学生ぐらいから、
はい、
あのブルーギルを釣ってました。
あ、
外来魚なんですけど、
はいはいはい、
ブラックバスとかブルーギルを近くでね、はい、うんうん、あの僕家族誰もしなかったんで、
はい、
家帰ったら自分でパスタを茹でて、
うん、
パスタを針に通して
釣
ってました、はい、あとは小麦粉こねたりして食べてましたあとは釣ってました。
もう自分で作った餌を使ってということですね、
はい、
まあ、でもその頃はじゃああまりその釣った魚を食べる、
食べれなかったです ね、まあ、小学生だったんで、狙い
ではないですね、はいはいはい、まあ、子供の頃からじゃあ釣りを始めて、
はい、
もうずっとずっとやっぱり
釣りだけはずっと続けてますね。
続けてらっしゃ
る。ずっと続けてます。はい。
こうやっぱり大人になってというか行動範囲も広がってくると、
そうですね、
違う場所にも行かれたと思うんですけど、
はい、
なんか思い出に残る釣り場とか、
思い出に残る
街とかありますか？
やっぱりでも大阪の南の方の釣り場とかは、あの中学生に上がった時に、
はい、
自転車で。
もう遠出、
部活前に2時間かけて行って、
はいはい、
釣って帰ってきてそのまま部活
めちゃくちゃ体力がありま
ました。
何されてたんですか？
僕ラグビーをしてました。
ラグビー、はい、それでこうガチッとしてるし、
ラ
ガーマン、ラガーマンの雰囲気です。
本当ですか？
はいはい、あ、そうですか。じゃあまあもう体力作りじゃないけど、まあ、釣りも大好きだし、
そうです。
もう行きたいから2時間かけて、
2時間かけて行ってました。
行ってたんですね。
ほんまに行ってました。
じゃあまあそこからですけれども、料理をするのもお好きじゃないですか。
好きですね。
まあ、魚を釣った魚を料理したのが初めてだったのっていつだか覚えてますか？
初めてはそれこそ中学生ぐらいだったと思います。
早い。
中学生でその、
はい、
自転車で漕いでいた時に、例えばタコとか、うん、タチウオとかっていうのが釣れるんですよ、
はい、
でそれを家帰ってお母にさばいてくれって言ってもやっぱ嫌がるじゃないですか
はい、はい、
だから自分でさばきなって言われてさばいた記憶がありますね、
うん、やっぱすごい早熟なんですね、魚に関していくとすごいな。タチウオもさばきにくそうです
よね。さばきにくい。あ、もうその時は多分ズタボロやったと思いますよ。
うまくさ
きれいにできなかったと思うんですけど、うんうん、
はいはい、でも子供の頃からタコもね、
タコもね
結構ヌメヌメして大変だし、
そうなんですよ。でなんか昔は分からなかったんで、
うん、
母親にこの大根で叩けとか言われた記憶があります。
いい、ね、
今はやってないんですけどその時は叩いてました
から、ね、はいはいはい、ね、まあ、調理も中学生からし始めて。
そうです、ね、
じゃあ干物を作ったことってあったんですか？
干物は自分で僕、うん、あのボーイスカウトに入ってたんですよ昔、はいはい、入ってたんで、
うん、
そこで体験みたいな感じでやった記憶はあります、
ね、
でもあの網に入れて、
あ、 でも僕もやったことがあるって言ったらもう本当にね、青い段になった網に
買
った魚をまあちょっと塩水につけたかな、やったのが何度かあるぐらいで。
そうなんですよ、はいはい、でもねあんまり印象に残ってないということは、その時は子供の舌やったかもしれないので
味覚的にこの干物めっちゃうまいとはならなかった、
あんまりならなかった記憶がありますね、
はい、でもそんな体験としては
面白かったです、
ね、したというのもきっと今につながってるんじゃないか
なかもしれないですね、でも本当に
と思うんですけれども、はい、まあ、そんな魚好き、魚釣りの、ね、好きな少年が、
はい、
好きが高じて大学でも水産学科に、
そうなんですよもう水産学科行きました
進んでということで、はい、まあ、ここではどんなことを専門に学ばれたんですか。
ここで学んだことは、専攻したことは水産経済学っていうのなんで、はい、その水産品とか魚を使ったりいろんなことに関わることで経済がどうやって動くかっていうようなところを学びました。
やっぱり今 あの自分で起業してみると、はい、すごく役に立ってませんか。そうでもないですか。
はっきり言って、はい、大学生の時そこまで勉強してなかったので勉強してる人はね、はいはい、そのマグロの養殖とかで有名なところだったんで、
あ、近畿大、
あ、近畿大学の
ブランド、
そうですね、ブランド
はありますね、
してるんで、
はい、
ね、196人当時在籍してて、
はい、
その中で、上位5名ぐらいしかマグロの養殖に行けなかったんですよ。
厳しい。
それも単純に学生の成績というか、成績僕ね70番ぐらいでした
もうでも本当狭き門、それだけ、まあ、人気もあるし期待されていたその部門というか、
あ、部門としては、ね、まだまだ活躍できるようなところだったんで、
ね、今では割と全国にもいろんな養殖が、ね、はい、広がっていますけれども、
ついこの前もブリヒラって言ってね、はい、ブリとヒラマサの配合というか交配したやつが、うんうん、全国的に出荷されたりとか、
新しい品種のような、
あ、以前からあったんですけど、はいはい、しっかり商品化というか流通するようなブリヒラっていうんですけど、うんうんうん、美味しいですよ、すごい、
食べてみたい。それは
美味しいんですよ。でもね、めっちゃ高いんですよ
なかなか、ね、手が出ないかもしれないですけど、ぜひ 見かけたらというか手に入ったら食べてみたい。
一度食べていただけたら、ね、美味しいと思います。
魚ですね、はい、まあ、そして学生、ね、卒業してからは就職で、はい、まあ、先ほどもお話にあった釣り具店に就職されて、はい、ここでは、はい、まあ、松田さんこういった方の接客もきっと楽しく上手だったのかなと思うんですけれども、
大好きやったんですよね。
そこではやっぱり魚料理とかの知識も生かして、
そうなんですよ、
釣り具だけではなくてその釣った魚をどう美味しく食べるかというのも、はい、
それが僕の
得意技、
セールスポイントでした
セールスポイントだったということで、
そうなんですよ、
ね、そんな仕事の中で舞鶴に、はい、転勤された。
そうです、もう1年目に転勤で舞鶴に来たんですよ、
はいはい、
でそこからずっといてるっていうような。
じゃ舞鶴長いんですね。
もう 10年ぐらいですかね。 10年目とかになりますか
ね。
だからもう人生の3分の1は、
ね、まだ松田さん若いのですごい長い間舞鶴に、ね、
そうですね、
住まわれて、はい、まあ、その間釣り具店で働きながら、はい、やっぱり釣りもいろいろされてたんですか。
大好きです、大好きです。
うん、もう
だからまあ仕事の側面もありましたけど、その釣りに行くっていうことがお客様とのコミュニケーションにつながったりとか、
ああそうか、自分でいろんなとこ行って置けばお客さんにも
提案できるじゃないですか。
提案できますね。
そういう意味で大好きなことができてたので、でお話することも好きだったので、
は
い
は
い、転職やったとは思います、ね、大好きでした。
本当まさに転職でね、舞鶴でご活躍されていたんですけれども、はい、まあ、それではここで一旦お知らせを挟んで、引き続き、はい、これから起業の、ね、お話もお伺いしていこうと思います。ななこちゃったラジオ水曜日、本日は渡辺直樹がエンデバーの松田新平さんをゲストにお迎えしております。松田さん、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ここからは起業を、ね、されたお話になるんですけれども、まあ、転職だった、ね、釣り具店を退職されて、
はい、
エンデバーを、ね、はい、起業したんですけれども、まあ、起業するにあたってはどうでしょう、自分でどんなことをしたいっていうのは思い描くようになったのって いつから。
それは働いてる時からでしたね、は
い、何かこう自分で独立というか、
独立というよりかはその魚を美味しく食べてほしいなっていう気持ちが強かった中で、
はいはい、
やっぱりその仕事をしてるとそれだけをするわけじゃないじゃないですか、
うんうんうん、
一応店長をさせていただいてたんで、
はい、
他の仕事があったりとか、
うんうん、
やっぱり一日のうちに何人のお客様にその料理を提供できる、そのセールスポイントとして料理のことをお話しできるんかっていうと、まあ、5人10人がせいぜいで
やっぱり限られて
くるので、
勤務の中で、
そうなんですよ、はいはい、だからその かけとしてはその絶対数というか、うん、ご提案できる方を増やしたいっていうのがきっかけだっただけなんですよ、
はいはい、
でほな作ったらええかってなったのがきっかけです
はいはいはい、
はい、
ね、あのいかがですか、その、まあ、夢に向かって、ね、もっと多くの人に魚の魅力、はい、美味しさを伝えたいってなった時に、はい、まあ、あの先ほどおっしゃってたシーテックショーで、ね、出会った機会があって、はいはい、まあ、なんか夢がこう形になって見えてきた瞬間というか、
でもそうですね、瞬間というかある程度その嬉しいと感じるときは、うんうん、あのイベントとか催事ごとに出させていただいたときに、
はい、
やっぱりこう食べていただいて試食とかもやっぱり出せ、去年とかはね、今年とかもコロナウイルスの影響で出せなかったりもあったんですけど
食べてもらいにくいね状況が、
そうなんですよ、その状況があったんですけど、はいはい、まあ、しっかりと感染対策をした上で、うん、あのご提供できるときがある場合はやっぱり美味しかったなっていう風な、うん、声をしっかりと
目の前で
目を見ていただけるんで、
うんうんうんうん、
そこからやっぱりご注文その後にいただいた場合なんかは、
はい、
あのあ美味しかったからその魚が美味しいってことを分かってくれはってあのご注文いただいたんだなっていうのを僕関連付けるようにしてるんで、
はいはいはい、
あじゃあ魚好きが一人でも増えてくれたかなって思いながら、うん、あの一応それを励みに頑張ってます、
は
い、ま
あ実際の生の声であったり、はい、これリピートしてるくれることがすごくなんだろう自分の、ね、仕事に
そうです、ね、
応援してくれてる、
あ応援してくれてる気はしますね、
元気になるのかなと思うんですけれども、
はい、
この独立をするときは舞、まあ、鶴で、ね、はい、起業されたんですけれども、はい、こうご出身は大阪ですけれども舞、
はい、
鶴でこうやっていこうということになんか不安とか、はい、なんかどうだろう心配になることとかは、
はい、
あったりはしましたか。
そうですね、僕に関してはその転勤できてから6、はい、7年舞鶴っていう地で過ごしてたので、うんうんうん、ある程度その立地が分かってたりとか、
はい、
まあ、少し交友関係があったりとかで、
うんうんうん、
あの気軽に相談、まあ、そこまで固い相談はしてないですけど、
はいはい、
移住というよりかもともと住んでたっていうのが強かったので、うんうん、
はい、
そこまで困ることはなかったんですけど、
はいはいはい、まあ、急に、ね、引っ越してきていきなり商売始めようというのは、
ね、なかなか難しいと思いますよ、
し、ね、はい、自信も、ね、ないかなと思うんですけれども、
ね、
やっぱりこう今まで過ごしていた時間とか、
はい、
仲間とか
そうです、ね、
あの交友関係があったというのは松田さんにとっては
僕にとっては大きかったです ね,
ねなったかと思うんですけれども、はい、まあ、今日は、ね、住みないな舞鶴 の, あのシリーズでもあるので、
はい、
まあね、移住というテーマでいくと、
はい、
まあ、僕も実際あの初めて来てから、まあ、9年が経って、
はい、
まあ、最初は友達がいなかったので、
あ、そうですよ ね,
ね,
そ, そ, うです
ね、もうそこからですよ ね,
ね
で、まあ、仕事自体も僕はまだ仕事が決まらずにまず引っ越した方だったので、松田さんは、ね、お仕事があってということもあると思うんですけども、で、まあ、市役所などでは、ね、移住のサポートを、ね、してくださってはいるんですけれども、うん、なんか相談する機会がなかったので、
はい、
こうやっぱり
大変ですよ ね,
ね大変ですよ ね, ね、
そうですよね、
はいはいはい、で、まあ、起業となるとさらに、
そうなんですよ、
ね、不安であったり、もうこの新しい土地で新しいことを始めるというのはすごくね、
なかなかね
難しい、
いろんなハードルがあったりとか、
うんうんうん、
メンタル的に弱ることがありますよ ね,
ねえ、ですので、まあ、そんな中でこの舞鶴でいかがでしょう、2年ね今、
はい、
2年目に
2年目です、
ね、入られて、
はいはい、
着物もリピーターの方も増えてきて、は
い、そうですね、少しだけですけどいただいてますリピート
で、はいはいはいはい、これからいかがですか、この舞鶴でやっていきたいこととか、はい、なんか もっと魚を食べてもらいたい、この知ってもらいたいという企画とかも考えてらっしゃること は、
はい、あ、もう考えてます、考えてます、魚を食べていただきたいっていうところで、その魚を知ってもらえるきっかけになればなと思ったりすることがあったりで、やっぱり釣りっていうのも釣りがきっかけとなって魚を知ってもらえたりすることもあるかと思うんで、釣りの教室を開いたりだとかもちょっと考えてはいますし、
釣り教室、
そうですね、
いいですね、はいはいはい、
単純に魚をさばくような教室とか、そういう少しでも、うん、魚に触れていただける機会があれば、どんどん開いていきたいなと思ってますし、来年の一応目標としてはおそらくですよ、おそらく試食とかができるような世の中になってくれればなっていうちょっと希望的観測も含めてなんですけど、
はいはい、
今年とは違って、
うん、
そういうのがあればしっかりとそのマルシェといいますか、イベントごとにもちょっと足を運んで、自分でこう提案して食べていただけたらなっていうのは夢としてはあります、来年の近い目標ではありますね、はい、
あ、でも釣り教室もいいですし、その、ね、はい、マルシェとかでこの舞鶴の、
はい、
お魚っていうのが美味しいっていうのも 実はね、舞鶴という名前、舞鶴の魚、
舞鶴の認知度も上げたいんですよ。
上げたい
っていう、舞鶴いとこ多いし、
はいはい、
魚もものすごい美味しいんですけど、うん、やっぱりどうしてもね、はい、舞鶴の魚って聞いてピンとくる人って少ないと思うんですよ実際。
まあ、全国で見た、ね、見た時に全国で見たらなかなか名前だけでは通用しないところがあるというのが、
まあ、鳥貝とかね、はいはい、あの有名なもしかしたらいけるかもしれないですけど、はいはい、単純な魚としては、はいはい、やっぱりブランド力というか舞鶴のアピールにはつながってないかなと思うんで、
はい、
そこを少しでも 1% でも魚知ってもらえれば、
はい、
と思って頑張ってます。
頑張ってます、はい、ということで、ね、実は M1 グランプリも出場され
それはまあそうなんですよ。 M1 グランプリこれもでもきっかけ、そのお笑いが好きとかで、まあ、好きですけど、
はい、まあもちろんねそれもあるけれども、この
きっかけとして、
はいはいはい、
なんか舞鶴でこんなこと若い2人がやってるんじゃないかって思ってくれれば
はいはい、はい、
あのいいかなと、ね、舞鶴に、ね、移住してくれる人も増えてくれたら嬉しいですし、
はいはいはい、
挑戦できんねやと思ってくれれば
そうですね、そういうなんか、はい、まあ、干物っていうとね、はい、食べる層が割と年配の方かなとか、ね、若い方はあまり興味ないかなとか思うんですけど、うん、こういうふうに松田さんが楽しく干物を作って、
はい、
楽しく食べてもらおうとしている姿勢を見ると、
はい、
もっと若い方があちょっとこの干物おもろそうやから食べてみようとか、
一回食べてみてほしいんですよ ね、 ほんまに。
この松田さんの魅力でこの干物のファンになる方が、ね、増えていくんじゃないかなと思うので、
増えてくれれば、
まあ、もちろんこの手間暇かけた美味しい干物を作りながらですけれども、はい、こう釣り教室とかイベント、
はい、そのしっかりと
マルシェとかで
考えていってます、
ね、どんどんどんどん広めていっていただきたいなと思います、
はい、
さあそれでは最後の質問ですけれども、はい、ルーツということでテーマにしておりますが、はい、松田さんの、ルーツというとどんなことを。
ルーツってちょっとどういうあれかも、はい、難しいところなんですけど、はいはい、僕基本的に何事も全力でやるっていうのと何事も笑顔でやるっていうのをルーツというか、それが元々なんですよ、
はいはい、
だから小学校の時もあんまり悩みとかそんななかったですし、はい、基本的に先生に言われて嫌なことっていうのもなんか考え方として、あでもこれもなんか意味あんねやろなとか、
あそうなんですね、
でも絶対嫌と思わんとやろうみたいなことがあったんですよ、
はいはいはい、
それが今につながっててるかなっていうのがあって、
うんうん、
なんか全て楽しんでできてるし、特に魚の美味しいのを知っていただきたいなっていう中では、
はい、
僕自身が美味しいと思わないのはもちろんあかんですし、うん、好きになってそれを伝えることができるのが一番かなっていうのがあるんで、まあ、ルーツとしてはその笑顔というか、
はい、
前向きな気持ちとかっていうのは、うんうん、まあ、母親とかは特にそうやったんですけど
はい、はい、
そこから受け継いでそれが僕の今の元になってるかなっていう気はしますね。
そうですか、はい、やっぱり干物作りね、大変なこともね、はい、実は語らないけれどもすごく大変だと思うんですよ。
いや楽しいですよ、
まあ、その中ででも楽しいし、
楽しいです。
それを何だろう、魅力に変えて、ね、はい、行く力がね松田さんにあると思うので、
う
これからも美味しい干物、そして舞鶴をね、
はい、
認知度を上げて、
認知度上げたいと思います。頑張ります。
いただきたいと思います。
はい、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、最後にリクエスト曲をおかけして、はい、お別れになるんですけれども、はい、この曲はビギンの笑顔のまんま、
はい
はい、
やっぱり笑顔です
,
笑ってれば何でもいけます。
松田さんのルーツである笑顔、はい、笑顔のまんまを聞きながらお別れです。本日のゲストはエンデバーの松田新平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。